You're listening to Dear Superwoman episode number 162. 162回目のエピソードになります。Hello, my love. Hello, my team. How are you? This is Dear Superwoman time. 皆さん、お元気ですか？今週も Dear Superwoman の時間がやってまいりました。数あるポッドキャストの中から Dear Superwoman を選んで聞いていただいてありがとうございます。ホストなのかな？まあ、いいや。サイキック生理コーチの今野麻里子です。さて、今日これを録音しているのが4月30日なんですけども、まあニューヨークはここ数日雨がずっと降っていてるんですけど、私意外にもともと性格が暗いので雨好きなんですよね。だけど雨の日って私もすごいこう天気がものすごいこう体その日の体調にこう影響してくるっていうか、雨の日眠くなるんですよ。猫みたいにもうずっと寝ちゃうんですよね。で、晴れてる日はもうめちゃくちゃこう元気になるんだけど、雨の日はね、もう雨は好きなんですよ。なんかこう雨の音聞いてたりすると落ち着くじゃないですか。そういうの大好きなんですけど、やっぱりね、眠くなるっていうんで、こういろいろまあ一日のそのやらなきゃいけないことリストには影響してくるんですよね。皆さんどうですか？で、先週のあの番組の最後の方にお伝えしたように、そのゆっくりな状況で出てくる自分っていうのに興味があるって先週お伝えしたんですけど、皆さん興味ありませんか？私はなんかその全体像、その人生を全体像で見たときに、そのスティーブ・ジョブズじゃないけれど、スティーブ・ジョブズのあのスタンフォードでのスピーチ聞いたことない方は聞いてみるとね、 YouTube スタンフォードスピーチ、スティーブ・ジョブスってやるとすぐ YouTube で出てくると思うので、あれは伝説的なスピーチでしたから、あれを見ると分かると通り、なんかこのこれをやってみたいと思ったんで、その当時はやってみたいなと思ってやってみて、そのやりたくないことはすぐやってみたけどつまんなかったからやめたとか、で新しい会社設立したけどクビに、自分が勝つね、作った会社に追い出されたとか、いろいろあるじゃないですか。でもそういうなんかこう点と点がつながって今の自分があるっていうふうに言うのがその趣旨だった、スティーブ・ジョブズのあのスピーチの趣旨だったわけでしょ。で当時は何やってるか分かんないんだけど、後ろを振り返って、今自分がいるところで後ろを振り返ってみると、そのつながってたっていう、だから何も無駄なことはないっていうことですよね。でその時々にやりたいことをやってみるっていうのはすごい大切なことなんですよ。で、だからでもやりたくないことをやらなきゃ、その社会で生きていけないことってあるじゃないですか。そのなんかこう、頑張らないとできないことをなんかこう、やらされること、場面って多いですよね。特に会社だってそうじゃないですか。で、こういうことをずっとそのやりたくないことよりも、やりたくてやったことをなんかこうつなげていくと、やっぱりなんかそのやりたい、その当時にやりたかったことをこう 点として、スティーブ・ジョブズのスピーチみたいに点として考えると、当時やりたかったことを点と点で、点を線でつないでみると、このうまくできてんなって思うことってあるような気がするんですよね。でそれをなんかこうなんて言えばいいんだろう、身近な点で言うと、その天然醸造の味噌とかがすごい美味しいけれど、その普通にスーパーで売ってるその発酵を早めて、生産性を高めるために発酵を早めて作った味噌よりも、天然醸造で何年もかけて、何年っていうかもうね、半年ぐらいかけて醸造された味噌の方が何倍も美味しかったりするわけじゃない。でだからその時間をかけるっていうことをがなんかこう悪いことのようにされてるっていうね、それはいつの間にかそうなっちゃってたっていう、そうなっちゃったのは仕方ないんだけども、社会全体がそうなっちゃってるから。だけどあえて自分に時間を、自分にその長期間のスパンで見てみる、自分を長期間のスパンで、長期間でこう長いスパンで見てみると、当時やりたかったことが自然とそのうまくこう醸造されて、こううまいこと言ってるっていうことがあると思うんですね。 だから今の社会で働きながら自分のサイドでやりたかったことをやってみるってやってると、なんかいずれなんかこううまい具合にこうつながっていくんじゃないかなと思うんですよね。でだけどそのやりたくないことをやらないで、やりたいことだけをこう進んでやってみるっていうことがだけ、それだやりたいことだけをこうずっとやれる、やっていくっていう、その贅沢なことは今できないでしょ、現実的にって。だからこそなんか小さいところで自分のやりたいことをチューズせずに小さなところから始めてみると、そのいつかそのとか、その自分の人生の枠の中で自然に醸造されているものっていうのがあるような気がするんですよね。で私もまあいろいろ、まあ後で後半で話しますけど、なんかそんな感じがするんですけど、どうですかね。私もポッドキャストはなんかこうやりたくて、その当時やりたくてやったんだけど、なんかこうやってるうちに違う感じで楽しくなってきちゃったんですよね。なんか人と話して、なんかその人にいろいろなことを聞いて、この自分が見えてなかった部分もその人の相手の喋ってる人の口から聞いていくっていう、そういうことをがなんかこう楽しくなってきちゃったんで、ずっと続けてるんですけど、特になんかこうビジネスがあって、その生理コーチとかサイキックリーディングだとか、そのビジネスのために特にこうやってるわけじゃなくて、別に楽しくてやってるっていうだけなんです。だから多分続いてるんだと思うんですけど。ね、まあそういうところで、また後で、まあ、この続きを話そう、後で話しますけど、まあこの話とはまた全然違くて、今日ちょっと、その、生理のことについて、生理のことについて、生理のその栄養の面で、なんかこう、質問が、なんか出てきたっていうかさ、質問されることが多くなって、さっきその、全然、サイキックリーディングとかしてないのに。で、ちょっと生理のことも知りたいんですよねって、おっしゃってくださることが多くて、その DM でね。だからなんかそれに答えられる形でなんかできないかなと思って、いきなりこの、サイキックリーディングモードから、生理コーチのモードに変わってみたいと思います。で、常々そのサイキックリーディングの方がですね、その拡大の速度が速くて、で、そうやって、なのでそっちのサイキックリーディングの方にエネルギーをこう私も注いでいたのですが、ね、そろそろ生理コーチの方もやろうって2月ぐらいから言ってて、全然進んでなかったので、そろそろその生理コーチのことについてもお話ししようかなと思ってお話しします。で、今日は何を話すかっていうと、食べ物についてちょっとお伝えしたいと思います。で、その、体が健康でいるためには、やっぱり食べる、寝る、出す、この3種類が整ってない、ここの3種類が整ってないと、いくら何をやっても、全然健康の方向には向かっていかないっていうことですよね。で、その中の一つでも、その重要なところでも、あれですね、その食べるっていうことをお伝えしようかなと思います。で、まず最初にこれ本編に入る前にお伝えしたいんですけど、ここで話すことは医療行為に変わるものではありません。で、あくまでも教育目的でこの情報を私からこの共有するものなので、で、病院に行きたくないからって言って、これを実践するってことはまずやめてくださいね。本当に。で、最後に産婦人科に行って、その定期検診でもいいんですけど、血液検査でも何でもいいんですけど、婦人科にとにかく行ったのが、その1年以上前の人は、まず病院に行って大きな病気が隠れてないかっていうのは、必ず最初に見てもらってください。さっきも言いましたけど、本当にその病院に行きたくないから、ここからお伝えすることを実行するっていうことは本当にやってくださいね。まずは病院に行ってください。ということです。それでは、今日はちょっと食べることについてお伝えしたいと思います。See you later! さてさて、いきなり行きましょうか。で、なんでこの生理コーチモードに入ろうかと思ったかっていうと、なんかこう最近この 相談をいただくことが多くなったっていうのと、なんとなくこう、私もそろそろ戻ろうかなって思ってる時に、こういうことに、こういうことっていうのが重なったので、ちょっとお伝えしたいんですけど、お伝えしようと思ったんですけど、そうですね、はっきり言って、ここでお伝えすること、これからお伝えすることっていうのは、海ありますよね、オーシャン、海。海にあるものの中の、そのコップ一杯、こう持ってきて、これが秘密です。これが海ですって言ってるようなもんで、海っていうのはもう全体的に海なわけじゃない。よくわかんないけど。だからコップ一杯の海水を取ってきたところで、海全体のことはわからないでしょ。で、それと同じで、人の人体のその栄養、人体で起こっていることっていうのは本当に海よりも本当に深い、もう複雑なこのいろんなことが動いているわけですね。で、この中のその一部をご紹介するだけで、本当になんかこう、しかも人によるんですよ。その人によるっていうのも、その遺伝だったりだとか、生活環境だったりとか、ストレスだったりだとか、いろいろな要因があって、その人っていうものがある、その人の症状が出てきているものなので、これをやったからといって、すぐに効果が出るかって言ったら、そう、一概にはそうは言えないんですけど、その、基本の枠組みとしてお伝えできることはできるなと思ったんですね。で、特にその生理の問題の中でも、一番多いのが、生理痛と PMS ですね。で、やっぱその病院に行って、ね、生理痛もあって、PMS もあって、病院に行って全然問題なしって言われたんだけど、その生理痛はまだあって、鎮痛剤だけもらって終わったみたいな。それかピルをもらって終わったみたいな。で、鎮痛剤もピルも服用してる間は、ね、生理痛も PMS も良くなるっていう人がいたり、あとは逆に悪くなっちゃって、服用をやめた。で、なんかそれで、なんか結局 PMS も生理痛も全然良くならないっていう方が結構いらっしゃるんですよね。で、今日は何をお伝えするかっていうと、食べることの中でも結構重要なのが血糖値を安定させることと、あとはその、タンパク質を、血糖値を安定させるためにそのタンパク質を増やすっていうところなんですけど、で、消化吸収がうまくいってないと、いくらいいものを食べても良くならないんですよ、はっきり言って。で、最初にもお伝えしたように、これは医療行為に変わるものじゃなくて、もう本当にあくまでも教育目的でこう情報を共有するものなので、で、特に本当に、大きな病気が隠れてないかっていうのはまず見てくださいね。特に生理痛がひどい人、で、子宮腺筋症とか、子宮内膜症とか、あと、子宮筋腫とかね。で、そういうの、診断、そういうのは診断しないと、わからない、この医療機関できちんとね、診断しないといけないので、必ず、最後に婦人科にいたのが1年以上前の方はですね、ぜひ行ってください。病院に行きたくないから、これからやってることを、こう、とりあえずやってみるっていうのも、本末転倒ですから、ね、やめてくださいよ。まあ、それはいいとして、まず基本的なことをお伝えすると、食べるのと寝るのと出すっていう、ね。で、この三大要因に、生活のこの中で、このどっかが引っかかってたら、いくら栄養を良くしても、いくらサプリを取ってたとしても、運動をたくさんとしてても、うまくいかないんですよ。で、今日はこの中でも、本当に食べることの本当に一部をお伝えしますね。で、まずその最初のことについて、消化のことについてなんですけど、その最低20回噛んでますか、皆さん。噛んでるかどうかちょっと考えてみてほしいんですけど、意外と噛んでない人多いんですよ。私もなんかこう、これを意識する前にいろいろやってたんですけど、意識してたらなんかもう10、12回ぐらいしか噛んでなかったですね。で、特に、 健康オタクの人とか、サプリが大好きで、なんかもう健康情報には食らいつくみたいな。私ずっとそうだったんですけど、そういう人にお伝えしたいのが、まずは噛む。私がそうだったんですけど、もう本当に何やっても、この生理の大量出血が収まらなかったので、生理コーチのところに行って、で、生理コーチのところに行って、この噛むことを習慣にしたら、本当に2ヶ月、もう本当に2ヶ月も経たないうちに、その出血が止まったっていうね。で、消化吸収されてなかったんだっていうのが、まず分かったっていうことなんですけど。で、噛んでください。ゆっくり噛んでください。で、お子さんがいらっしゃる方で、どうしても、早く食事をして、いろんなことをやらなきゃいけないっていうのはわかります。できるときでいいので、噛んで食べてみてください。お子さんを送り出したときですね。その後にできることがあったらやってみてください。で、特に胃腸が弱い方ですね。消化吸収能力が弱い方に限って早食いの方が多いので、で、ゆっくり噛んで、最低ですね、最低20回噛んでから飲み込んでください。で、まるこれはもう本当に最重要、基本中の基本の中に入ってます。で、これも、これ食べる中でね。で、消化吸収がうまくいってるかいってないかの指標をいくつかお伝えするんですけど、一つの中に、すごい、大きなミールを食べた。ミールを食べたって。すごい大きな食事をした後に、どうしても食後なのにスナック菓子食べたくなったとか、そういう人いませんか？そういう方はですね、消化吸収能力がちょっと落ちている可能性があって、で、しかも、あと、タンパク質がうまく消化されてないと、やたらと甘いものを食べたくなったりとかするんですよ。まだ栄養足りてないから。で、大体食後なのに、どうしてもなんかまだ口寂しくてなんか食べちゃうっていう人は、大体その体がタンパク質を欲してる場合が多いんですよね。で、こういう方は、特によく噛んで食べてみてください。で、もう一つ、タンパク質が、ちゃんと消化されているか、それか、タンパク質が、体に足りているか足りてないかっていうわからない方はですね、これは本当にあくまでも指標の一つなので、いろんな条件がありますけど、タンパク質が消化されているか、足りているか、体に足りているか、いるかっていうところ、指標の一つですよ。本当にあくまでもいろんな物差しがあると思うんですけど、その中の一つとして、血液検査、最近の血液検査で BUN、尿素窒素の数値を見てほしいんですよ。大体この項目どこにでも大体入ってると思うんで見てほしいんですけど、これが一桁の人ですね。確か最適値が12ぐらいからだったと思うんですけど、一桁の人ですよ。で、一桁の方は、このタンパク質がうまく消化されてないか、タンパク質が足りてない指標の一つになります。もちろん、ご病気になって、タンパク質のこの BUN の数値が低くなる方もいらっしゃるので、それはあくまでも指標なんで、ご病気の方はもしかしたらなんかあるかもしれないから、あくまでも病院に行った後、何も大きな病気が隠れてないかっていうのを確認した上で、この BUN の数値を見てほしいんですけど、必ずですね。で、BUN の数値が一桁の方がですね、もしかしたら、タンパク質が足りてないかもっていう指標になりますので、ご参考になさってください。で、特にですよ。で、ビタミン B6 が不足されている方っていうのは、この BUN を低下するんですよね。で、経口避妊薬、通称ピルですね。これを服用中の方っていうのは、ビタミン B 群、特に B6 と亜鉛が足りなくなるんですよね。で、さらにこの BUN が低かった、値が低かった場合っていうのは、もしかしたらビタミン B が足りないのかもしれないし、もしかしたらタンパク質が足りてないのかもしれない。で、可能性があるということですね。見てみてください。で、やっぱ次にそのタンパク質の話をした後に、 このタイムリーに来るのが、やっぱその血糖値のバランスなんですよ。で、血糖値のバランスで食後にですね、タンパク質、あ、じゃ、タンパク質じゃない、食後にこの血糖値の上がり下がりがめちゃくちゃ激しいと、やっぱ気分が憂鬱になったりとかするんですよね。で、その特に生理前ですね、ピルを飲んでる方は別ですよ。ピルを飲んでる方っていうのは、排卵がないですから、まずはその、排卵が起こった場合の生理のことを言うんですけど、ピルを飲んでる最中のその出血っていうのは、小体出血と言います。生理じゃないですからね。ここも知っておいてほしいんですけど、みんなね、なんか先生とか、先生っていうかその、病院の先生とかも、生理を起こさせるためにまずピルを飲みましょうっていうふうにおっしゃる方が多いんですけど、いやいやいや、ピルを服用中の時は排卵がありませんから、排卵がないのに、生理は起こりません。小体出血といってまた、生理とは別の現象ですからね。それ注意しておいてくださいね。まあ、それはまた別の機会に話すとして。で、この血糖値のバランスが整ってないと、その気分の浮き沈みも激しくなって、その排卵してて、その生理がある前、生理前っていうのは、どうしてもホルモンの関係で、気分の浮き沈みが激しくなるんですよ。で、だからこの PMS があるんですけど、しかも生理前に、血糖値のバランスを整えようと体がするから、甘いもんどうしても食べたくなっちゃうんですよね。で、体の機能としてあるんだけども、日頃から甘いものばっかり食べてて、で、さらにここで甘いものばっかり食べてたりとかすると、それは気分の浮き沈みも激しくなるんですよね。で、さらにビタミン B も足りなかったりとかすると、気分の浮き沈みがさらに激しくなったりするんですよ。ここでその PMS っていうの症状がいろいろ起こったりとかするんですけど、まあその中の一つと大きな理由としてはその血糖値の乱高下があるんですよ。で、ここを改善するためにケトジニックダイエットしましょうって、低糖質ダイエットしましょうとかってやる方が、そこにいきなり突っ走る方がいらっしゃるんですけど、これをいきなり糖質を通常100、だいたい1日 100g ぐらい取ってるのに、いきなり糖質を、100g 以上ですよ。150とか200とか糖質を取って、毎日のように取ってる人が、いきなりこの糖質を、ケトジェニックダイエットに持っていこうとして、だいたいこの1日 60g ぐらいにしようって、3食食べて60g までに抑えようっていうのはケトジェニックなんですけど、それをやろうとすると、大抵すごい辛いんですよ。で、めちゃくちゃ辛いと思う。私もやってたんですけど、私は辛くて、で、逆にそのタンパク質が増えた時にコレステロールが上がっちゃって、で、しかも上がった後にその湿疹が出て、で、湿疹が出た後に、すごい具合悪くなったんですよね。私、ケトジェニックは合わないんだなって思ってやめたんですけど、いきなりこの糖質を減らすすごい辛いので、やるんだったらまずは、そのケーキ、クッキーですね、フルーツジュース、野菜ジュースっていう、あとその糖質の重ね食い。例えばだから、おにぎりにうどんとか、お好み焼きにご飯とか、あとラーメンに餃子とか、そういう糖質爆弾みたいなものを、まずはどっちかにする。で、ケーキ、クッキーとかも糖質爆弾ですから、思いっきりこってり甘いものっていうのを控えるっていうところから始めて、で、徐々にその減ってきた後でケトジェニックを導入していく、自分の体がどうなるかっていうのを見てほしいんですよね。最初はそのケトジェニックダイエットに入ったとしても、2週間くらいでちょっと試してみて体の調子がどうなるかっていうのを見てみるといいかなと思います。うん。で、まずはこういうところを見て、で、食生活をその噛むってことと、タンパク質を増やすっていうところと、そのケーキを減らすって、ケーキ、クッキーですね、フルーツジュース。こういうね、糖質が、重ね食いっていうのはやめていくっていうか、減らしていくっていうところから始めて、そこから、いろいろ、体の状態がどうなるかっていうのをですね、見ていただくのがいいかなと思います。で、まあいろいろこれからお話ししていく中でですね、本当にこれもですね、はっきり言って、 20分の1ぐらいです、ここで話してること。やる生活習慣の中でできること。で、しかも人によるし、どういうふうにそのカスタマイズしていくかっていうのは、あくまでも個人のその体感で決めていくんですよね。で、自分がその食生活で、そのどういうふうになったっていうか、その体の感覚を持ちな、を見ていきながら、こう毎日のようにやっていくことなので、気になる方は、やってみてほしいんですけど、で、まあ、生理コーチの、コーチングのその募集も、まあまあ、してもいいかなと思ってるんですけど、やりたい人がいたら、やりますけど、なんか前みたいにこの、ワークショップをやって、募集しますっていうのも、なんか今のところ、その、気持ちが乗らないんですよね。で、だから来たい人が来れば、やりたいですって興味がありますって人がやればやるんですけど、どっちかっていうとね、なんかもう本当に最近、サイキックリーディングの方はね、なんかこうエネルギーがこう、私のエネルギーが勝手に呼ばれていく方向なので、私はこれをやってるんですけど、もし、その生理の問題を解決したい人が多くて、で、なんかもうちょっと詳しく聞きたいっていう人がいたら、DM で教えてください。そしたらなんかこれもまた続けてシリーズでお伝えしようかなと思うんで。で、そろそろ生理コーチのもなんかやろうと思いながら全然やってなかったんですけど。なんかね、このワークショップをやろうぜっていう感じにはならないんですよね。まあまあ、なんかこう、私もまたそれで気分が変わって、なんかこう、いろいろあったらやってみようかなって、ワークショップもやってみようかなと思うんですけど、もしワークショップも出てみたいっていう人がいたら、ぜひ、生理コーチのですね、生理コーチのその、インスタグラムのアカウントの方にですね、ぜひ、メッセージください。で、なんか皆さんのなんかこう、感触があって、聞いてみたいっていう人がいたら、ぜひ、聞いてください。DM ください。で、更年期の方、私みたいにですね、プレ更年期、更年期に真っ最中の方もですね、基本的に食べ物に関しては一緒です。で、これを聞きたい人で、更年期に近づいてて、なんかやってみたいっていう人もですね、生理の問題を整える上では、まあ、ほとんど同じなので、更年期、プレ更年期の方もですね、ぜひ、これからできることがあったら、皆さんの反応があったらやろうかと思うので、ぜひ来てください。またこれでお話ししたいと思います。それではまた。See you next week. Bye!